オルネポ悪くないわよ。
はい、オルネポでございます。1月じゃねえ、もう年明けちゃって。12月10日、日曜日でございます。時刻は14時22分でございます。昼下がり、午後の日曜日、やっております。いつぶりですかという、だいぶ経ちました、2週間。はい、11月22日以来の収録になっております。ちょっとドアちっちゃいな、どうしようどうしよう。はい、ではよろしくお願いします。もうあちらこちらで投稿したり配信したりしてますけども、先週はね北九州に行っておりまして、で、北北カフェが早速配信されております。もう2回配信されてます。先週の昨日土曜日撮ったやつとでその振り返り回ともう出て204、205フレーバーかな。で出ておりますので、まあ、正しい時系列で、確認できることでしょうということでございまして、で今日昨晩、今日の夜中まで今朝早朝未明、ありがとうございました。オルネポ2023オンライン飲み会オンライン忘年会みたいなのやりまして。で、最初、8時スタート、まあ早かったんですけど、オンライン飲み会にしては、ゆるく始まる時間帯、8時スタート。最初はもう僕とセディしかいない状態から、まあもう一回ツイキャスで最後のお願いに、スタートして、結局、今日2時半まで飲んでまして、最終的には、椿ライドと、で今回初参戦よくぞ来ていただいた、月曜日のオノマトペでおなじみのね、ターヒラさんね、ヒーラタさんね、よくぞ来ていただいたと。結局最終的にその世界の椿ライドと僕と3人で2時頃もうそろそろやめるかつって3人になって、でそっからもう一展開やって気がついて2時半ぐらいまで飲んでて、もう飲んだね。缶ビール。晩ご飯の時に缶ビール1本飲んだんで、延べ黒ラベル6本。350。6本飲んで、で、宝缶チューハイのレモン飲んで、昨日終了。だから2時半ぐらいに終わって、ちょっと飲み残してたんで、その宝缶チューハイを6本飲んで、寝ました。で、今日は花丸の散歩。7時ぐらいに散歩行くからねって言いながら寝坊して8時になって、そこから散歩行って、戻ってきて、なんじゃかんじゃ現在に至っております。そんな感じで。で、まあ、毎年の流れだと12月の一発目ってオルネポざっくり年表で振り返るっていうことをやってるんですけど、ちょっともう今年は5年日記の初年度、まあ、いろいろ記録は、もう、探さなくてもすぐできるという感じになってるんですけど、まあ、次回に持ち越して、まあ、今週、先週の、振り返ろう。記憶の限り振り返ろうかと。さっきもね、北九州の、北九州の片隅じゃないわ。北北カフェね。で、振り返ってたんですけど、ああ、そうやったと思いながら、まあ、聞いてましたけどね。はあ、そんなんでよろしくお願いします。まあでも、で、昨日、オルネポオンライン忘年会させていただきましたけど、ああ、ゆかちゃんどうもありがとうございます。ね、次回こそはと。で、来年、早速ですけど、そう、2024年1月13日土曜日、オルネポオンライン飲み会新年会の部、開催いたします。どうも徳光和夫ですということでございまして、もうすぐね、来年始めようということになりました。まあ1月13日が土曜日だっていうことなんですよね、確かね。 で、1月13日って、おつみさんの誕生日なんですよ。ちょっと失敗したんですけどね。まあ、だから多分誰かがお祝いして飲み会してるだろうから、おつみさんが来ることはないと思いますけど、まあ、もし飲み会をやってて、みんなでわーってどんちゃん騒ぎしてるところに、オンライン飲み会つないで、現地から、わーってあの、ね、あの、育ちの悪い、やからどもの、宴が、僕らの、とってもね、神聖なる、お上品なオンライン飲み会に移り込むかもしれませんけど、まあ年末福岡行くんでおつみさんにね、一応やるからということに忘れてなければ言おうかと思ってますけど、まあそんな流れで開催を予定しておりますんで、まあ今ともくんの飲み会がね、来春再開までちょっと止まってるのもあって久しぶりだったんですけど、よく考えたら自分も、あの、主催してなくて、みたいな。じゃあやるか、みたいなね。でも、前回の収録の後に、なんか、そんな話に急になって、じゃあ、そっか、飲み会しようぜ、みたいになったんですけど。まあ、そんな感じで。まあ、楽しい。もう8時から、だから、6時間ぐらい飲んでましたか ?6 時間半ぐらい。楽しく。で、久しぶりに、もう最近、ね、ポッドキャスト界ではご無沙汰のあの、レジェンド、我らのキキちゃんもね、途中参加していただきまして、お久しぶりと。で、あの、前回、横浜アリーナぶりの藤崎なるみも、娘が帰ってくるまで娘の部屋からみたいなね、なんかちょっとなんか、ちょっと官能小説っぽい響きに、そんな感じの飲み会をやったという感じですかね。あとはあの、忘年会帰りの紅りんごが車の中から。で、運転中だから話せないだろうと思って、ほったらかし喋ってたら、わしわーいみたいなことを急に言ってきたりね。そんなこともあったり、なんかもう、わーわーわーわー言いながら、何がどうなったか、よくわかりませんでしたけど。で、いつもの顔ぶれにまして、まあ、あのね、まさきさん、神田まさきさんとか、いつもの顔ぶれ、プラス、その、さっき言った、オノマトペの、ターヒラさんがね、もう、ターヒラ先生、先生平田先生ですね、が、勇気を出して、来ていただきまして、一回スペースでちょっと喋ったことある感じで、だいぶ前にそんなイメージだったんですけど、まあ、初めてね、あの、画面越しですけど、面と向かって、みんなと飲めて、まあ面白かったという。よくぞね、こういうのって入りにくいですよね。みんな、もうね、何回もオンライン飲み会やってる、その輪に入っていくっちゃなかなかな勇気だと思いますけど、よくぞ来ていただいたという感じで、まあ、本当、来るもの拒まずスタイルで、やっておりますんで、もしね、あの、よければ、匿名、スカイプは名前書かんでけど、匿名で来られてもあれなんですけどね。まあ、閲覧みたいになりますけど、なるべくはね、誰がいるかみたいな感じで、やった方がいいと思いますけど、まあ、とても楽しく。でも本当だから、今、その月曜日のオノマトペ、ね、皆さんご存知だと思いますけどね、まあ、一番ちゃんとしてるんじゃないですか。僕、もう、最近、まあね、よく、最近のポッドキャスト外で、ちゃんとしているバラエティ班じゃないかと。真面目にバラエティやってる。しかも、毎週配信してればもう先生ですよね。僕なんか、月2回ぐらいがやっとなんで、やっぱり、定期配信してる人は、すごいっすよ。もうやれるもんならやってみろっていう、僕も、ずっと毎週、もう何年かやってましたけど、やっぱ一周飛ばすだけでも、ってなる。そっから、体力の限界とね、年齢の限界と、スケジュールの限界が訪れ、もういいや、みたいになると、もうほんと2週間とか空いちゃうんですが、もうちゃんとね、で、しかもやっぱね、お蔵入りするぐらい、やっぱ、ね、お蔵入り、やっぱみんな、だ僕以外、ポッドキャスターいろんな人と喋ってますけど、やっぱね、みんなお蔵入りしたことあるっちゅうんですよね。やっぱその辺がすごい。 僕はもったいないから配信しますけど、で恥ずかしいし消したいけど、次へと新しい回を重ねていって遠ざける、ただ配信はするという、採用だから一回もお蔵入りと、あとね、あと自慢は取りそびれがないっていうことが、まあね、徳松たけしおなじみの取れてない、ランディバースの逸れてない切れてないか、まあ何の話かわかりません、昭和おなじみのだ、それだけはね、まあそれだけが誇れるか、失敗したことがないという、私失敗しないんで内容はさておき、録音は失敗したことがないと、必ず今もね、あの P4 で SD カードで録音しつつ、バックアップでボイスレコーダー取りつつ、でおなじみの、ツイキャス生中継もしておるので、最悪ここの音源も使えるということで、このね、密度もへの録音環境でやれるのが、まあ今んとこね、ということでございます。よろしくお願いします。あとまあ昨日オンライン飲み会楽しく、させていただいた中で、一方ですね、オードリー落選しまして、四次選考も落選して、これでオードリーのオールネットニッポン in 東京ドーム一旦終戦宣言終わりまして、もう一般発売は先着順で、昨日仕事だったのにお昼休みは1時間前の11時スタートだったんで、それは無理っすよね。もう販売終了。無理です。あとだからライブビューイング、パブリックビューイング、映画館で、あるんで、これが明日のまた抽選スタート。明日ま抽選なんで、明日の昼休み申し込んで、一応新宿あたりがいいかなと思うんですけど、一応水道橋でしょ、東京ドームが。だ東京ドームの会場の空気を吸って、現地の当日の感じを見て、それから電車で移動して一番近いとこ、よく多分ね、どこが近いの？水道橋から新宿は近いっぽいので、ちょっと東京の地理が分かんないですけど、いろんなとこで映画館で多分見れるんですけど、これのチケットが手に入らなかったらもういじけるね。まあ、一応4500円なんですけど、一応そのチケットを押さえといて、当日の当日ギリギリまでリセールを狙って、誰かが手放すチケットを取りに行こうというのは最後の最後までやろうと思います。で、それは最後の最後までそれをやりつつ、あともし現地で東京ドームで当日券売れるならそこにも並びつつ、ダメならそのまま電車に乗って新宿の映画館に、泣きながら行くという、な感じになるんじゃないかなと思うんですけど、ね、一応またオードリーのグッズもね、買いまして、一番高いのはスタジアムの3万円なんですけど、それは買わずして、ユニフォームが9800円、オールドスタイルのユニフォーム、リトルトゥースの L と T をあしらったね、ピンストライプみたいなヤンキースっぽいベーブルースの時みたいなやつのユニフォーム、オードリーのあれ買って、あれを買いまして、あとその他、ロンティーとか何かあったかいろいろ買って、結局すげえ金額また買ってしまいまして、これを、東京ドームに行かないで映画館に来ていくと、これどうでしょうね。まあ、一応もうほんとね、4時も落ちて全部落ちてこうね、でなんかね、転売のサイトがあってそこ見に行ったら99,000円売ってますよね。でも本人確認ができないチケットは入場認めないって言ってるので、転売すると転売した人の名前で買ってるから、多分その辺が難しいじゃないですか、身分証明が。もしね、山三郎サンタ五郎みたいな人から買ったら、どうも山三郎サンタ五郎ですみたいな名前を言わなきゃいかんし、身分証明書も偽造で見せなきゃいかんくなるから、多分難しいでしょうけど、それでも買ってるので、なんかうまいことなんかやれる方法があるんでしょうね。そのでも、その行かないのに買って釣り上げて儲ける人がいるから、多分当日も空席はできるだろうと。悲しいですね。でも全国の映画館で見るから相当な数用意してたんで、 ってことは、4万5千席で販売を開始したけど、実際申し込みは、それだけを見込めるだけの、多分、もう、応募があった、じゃないかと。それでもう全国の映画館すげえ抑えてたんで、で、チケット4500円でしょ、ライブビューイングは。だからさらに、それだったら行こうかっていう人たちを、さらにプラスアルファで取り込んで、多分、10万人とは言わんけど、な、多分ね、6万人とか7万人とかが同時に見るようなイベントになるんじゃないかなってなんか思ったりしてますけど。なんとか東京ドームの空気をね、最後に出た、ステージの裏で、ビジョンは見えるけど、肉眼では見れない。でも同じ空間にいるっていうステージ裏体感席みたいなのも完売してましたけど、もうそれも座れんのかという。僕もそれ4時、第4希望とかでやったけども。まあなんか恨み節みたいになりますのでね。これぐらいしとこうかと思いますけど。でも東京に行きますので、あとは月曜日。2月19日月曜日、お昼から飲める人を探そうと思ってます。多分日曜日当日は終わってからもうダメでしょうから、前回の、まあ、東中野の雑談の渋ちゃんのとこに行けたらいいでしょうけど、まあ、無理でしょうから、もうホテルの近くで飲んで寝るみたいな感じになるでしょうから、まあ、次の日は菅も、さあ当日、あ、そうか、菅も行かんでもいいかもね。日曜日菅も行っとけば、そのスケジュールがこなせるかどうかも、よくわかってないですけど、はい、まあ、いろいろその辺も詰めていきたいと。まあ一応だから僕のこれから今日昨日ねオンライン飲み会を過ごしたので、はい、残りは年末福岡中学高校同級生シリーズからの東京ドームと、一応そこまで決まってる。あとは5月に北海道行くっていうスケジュールだけが決まっております。まあここまで決まってるやね、まあそういうことで、そんな感じですか。そんな感じですかね。はい、そんな感じでしょうかね。はい。ちょっと結構行きましたか。それでは行きましょう。あ、また行った。それでは、422回、始めて行きたいと思いますけど、出ました。頭出しをするの忘れました。行きましょう。それでは行きましょう。桃焼きの桃屋プレゼンツ。桃屋のおっさんのオールデイズダネッポン。はい、山口の片隅からお送りしております。宇部市の中心からお送りしております。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポンでございます。第422回でございます。桃屋のおっさんのオールデイズ・ザ・ネッポン。短く略すと、オールネッポン。はい、そういうことで、久しぶりだと久しぶりにやっぱりなる勝手がよく、はい、そんな、まあいろいろありましたけど、あ、まあいろいろありましたが、まあ北九州振り返りこの中に全部落とし込めたらいいんじゃないかなとは思ってます。はい、まあそんな感じで、はい、年末、はい、まだ暑いですけどね、はい、51歳張り切っていきたいと思います。さあ、もうちょっとあるか。まあでもほんとね、いろいろ奇跡の連続でございます、はい、まあ生きてるだけで奇跡ですけどね、はい、まあ、そんなこんなで第422回よろしくお願いいたしまーす。
口笛はなぜ、お尻ではできないの。口笛はなぜ、お尻ではできないの。教えて、お尻さん。教えて、お尻さん。教えて、お尻のあるあるを、よろろひろひろ。桃屋のおっさんのオールデイズザネポン。
はい、ということで422回でございます。よろしくお願いします。そんなこんな、なんか北九州編ですけど、まあこれもね、もう北北カフェをぜひ聞いてくださいということですね。大場さん家で、北北亭北北リビングで収録した、 とても記念すべき収録となりましたけど、その模様がほぼほぼノーカットで、もうその日の夜には大場さん編集し、翌朝にはもう配信してたっていうね。僕はチェックアウトして、二日目ね、日曜日の朝、島次郎ちゃんと、うさこと合流しに、もうホテル近所だったんで移動して、待ってたら、その時にもう、聞きながら待ってましたけどね。で、前のね、夏頃かね、いつ、なんつったっけ、おばさん。おばさんの情報が一番正しいですけど、その、キレイトの収録の終わりぐらいに、うわ福岡行き、北九州行きたいです、みたいな話になって、島次郎ちゃん。まあまあ、まあ、いつか来たらいいんじゃないみたいな。ね、ぜひ来たらもう、一緒に盛り上がりましょうよ、みたいな。まあ、社交辞令。まあこれサービストーク、まあ島次郎ちゃんのね、まあおじさんたち寂しいだろうから喜ばしてやろうかと収録も終わったし、っていうまあサービスだと思ってたら、いつにしますか？え？12月じゃあ12月だったら2日しましょうかみたいな、日取りき、お本当や本気やと思って、マジいいんすかっていうね、僕は喜びますけど本当にいいんですかっていうね。現実になるっていうところからの、まあ、だいぶ先だなと思ってたら、本当にもうね、12月2日がすぐやってきまして、で、朝、まずは、もう、なんと言っても皿倉山に登りたいと。まあ、まあ、特におじさん、おばさんと僕は特にそう思ってるんですけど。だから、カレーの鬼が皿倉山のふもとというか、八幡駅の真ん前にありますので、とりあえず、八幡駅に集合して、カレーの鬼を食べて、皿倉山に上がればいいじゃないというスケジュール。で、八幡駅集合。で、島次郎ちゃんは、小倉駅に新幹線で降り立って、で、僕と合流して、そっから、鹿児島本線乗って移動して、八幡駅まで、みたいな。でも、島次郎ちゃん一回しか会ったことないですよね。で、なんであの時、カフェの最終日か。あの時に会った時、以来なので、あの時はもう蒸し暑くて、涼しげな格好の島次郎ちゃん、涼しげなそよ風のようなお花畑のような女の子みたいなイメージの記憶で、写真も持ってるわけじゃないので、その記憶だけみたいな。で、新幹線の改札出たらちょっと難しくなるから、改札を出ずに小倉駅のね、改札の中の待合室のところで待ってってますみたいにしてて、改札出なかったらまあなんとかなるだろうと思ったけど、まあ言うてももう冬のね、秋冬の格好に世の中なってるので、あの蒸し暑かった時の涼しげな島白ちゃんのイメージで、あらわからんってなって、降りてきたっぽいけどわからん、降りてきたけどわからんと思いながら、でもなんかロングコートに、ストレートロングヘアの黒いキャップをかぶった、なんか、ね、キャリーケースをガラガラして、こんなやったっけと思って。でもこれ、島次郎ちゃんって聞いたんですけど、これ失敗してたら、顔のでかい、結構、ガタイのでかいおじさんが、ね、華奢な女の子に近づいていって、島次郎ちゃんって、その女子じゃない名前を問いかけるなんざ、この世の終わりみたいに、キヤーって言われる。まあ、一発でそれ成功したから、島次郎ちゃんだったから、でもね、難しかった。じーっと、まあ、これ失敗したら最悪ですね。じーっと見ながらちょっとずつ近づいていって、顔のでかいおじさんが、ニット帽をかぶったね、顔のでかいおじさんが、島次郎ちゃんってちっちゃい声で、怖いでしょうね。これ本当に本人でよかったですけど、知らない女の子が、知らないおじさんに、島次郎ちゃんって言ったら怖いっすよね。当たってよかった。よかったーと思って、で、まあ、本当だから、キタキタカフェでももう言われてますけど、アイドルのお忍びですよ。完全に。これ、本当フライデーの記事の載っても、顔が映りにくくなった状態で遊びに来てるみたいな感じの、そんな、そう、ね、なんか、すんませんと思いますけどね。 そんななんかもうバリバリの可愛い子とおじさんが電車に乗って移動するっていうね。それで、八幡駅着いて、で、あれ新幹線ってね、で、在来線は切符買わなきゃいけないんですけど、なんか、その、着いた駅でやってみたいな。で、なんか、特急券と乗車券じゃなくて、スマホのタッチと、特急券みたいな、なんか組み合わせみたいだったみたいな。だから、改札通るのが難しくなってて、小倉駅で。で、ちょっと、駅員さんに聞いて、どう、合わせ、構成みたいになって、八幡着いて、でそこで、やっぱその、小倉から、周辺の駅は、ある程度の区間は無料で降りれるみたいなやつになってるんで、無料で無事降りれて、降りたらすぐか、おばさん待ってて、わー、久しぶりです、久しぶりです、いやー、みたいになって、な、おばさんが、柱の陰から、柱の陰からこんにちはみたいなことを言ってて、何言ってんのかなと思ったら、柱の陰にうさこがいて、ね、柱の陰から覗いてるっていう、うっそーみたいになって、お、うさこーみたいな、サプライズ。で、そこの予定3人が4人になって、僕ら知らされてなかったんで、そこからカレーの鬼で、カレーを食べまして、あれがだから、まあ、ちょっと開店までもあったんですけど、一回おばさんの車に荷物乗せに行ったりとかしながらオープン待って、久しぶりに、前回僕、妻ジェニファーと食べに行こうと思って、閉まってて食べれなかったんで、やっと食べれたんですけど、で、一回品そばも食べてみようと思ったんで、品そばとカレーのミニカレーのセット、だったんですけど、品そば美味しかったっすね。久しぶりにちゃんとしたラーメンっていうか、麺を揃えて、こう、折りたたんだように、丼に入ってるバージョンですよね。あれ久しぶりにある、ちゃんとした麺の揃ったの見たなと思って、美味しかったっす。あれだからミニカレーじゃなくてよかったっすね、僕的には。がっつり行ってよかったなって思いますけど。美味しかったっすね、久しぶりに食べて。暑いゲスが切れましたか。で、そっからもう皿倉山に。なんか皿倉山、そのまま登れば皿倉山と思ってたら、ちょっと道、いか、コースアウトして、なんですか、まっすぐ登る景色好きなんですけど、八幡駅から見上げて、そうじゃなくて、なんかぐるぐるぐるぐる住宅の中をこう、あ、こんなやったかと思って、で寒かった。気温、山頂の気温1度って書いてましたけどね。で、ケーブルカー乗って上上がって、で毎回ね、グリーンとおばさんと3人で撮った恋人の聖地の展望台の写真の場所が、もう今工事中で立ち入り禁止になってて、で、そこの、恋人の聖地って書いてある、モニュメントじゃないけど、一緒に写真いつも撮ってるやつが違うところに、パラグライダーの発射台みたいなところの近くに置いてあって、移動してて、だから写真撮れんかったっすね。残念ですけど。で、いろいろ、展望台の近くもいろいろ工事中でも入れるエリアも少なくなってて、割と今、皿倉山生まれ変わろうとしてるみたいな、まあ、大場市長に、政権交代する前の最後の、お膳立てみたいな、今、いろいろ工事やってるみたいですけどね。だから、結構、変わるんじゃないですか って思いますけど。で、夏はビアガーデンもあるみたいなんですけど、あれでもね、ケーブルカーの階段の傾斜がえぐくて、もう45度みたいな感覚があるんですけど、酔っ払ったらあれ、ケーブルカー乗れんなっていうぐらい角度がすごいですね。で、皿倉山を堪能し、まあ寒かったですけどね。で、下の展望喫茶みたいでお茶を飲み、コーヒーをね、もう、オーバーツーリスト、最高の、計画、プランニング、引率、プロデュース、そして、コーヒーをご馳走になると。ごちそうですって、もうだ、前編にわたりね、まあ、カレーの鬼とか食券なんで、まあ、自分らで行けましたけど、もう、ほぼ車もそうでしょ、車、燃料、駐車場代、コーヒー。あとお食事もしましたし、至るところでね、もうオーバーマネーが、 オーバーツーリストが全部、ジャパネットよりすごい人全部負担しますみたいな、感じになりまして、なんか本当、恐縮、恐縮です。でも、ね、島次郎ちゃんなんかもうびっくりして、びっくりしとったかな、もう、なんか何から何まで、みたいな。もう本当、鶴の恩返しみたいな感じになってましたけど、どっちか鶴か。でも本当、良かったっすね。でも、そっから、大場邸まで移動して、で、大場邸に着いて、大場邸に着いたらすぐ大場夫人がお出迎えしていただきまして、シャベオンの時に会ったんですけど、もうあの時マスクしてて、顔がもう顔の、10% ぐらいしか顔が出てない感じだったイメージで、全然だから、その姿こそ、存在こそあれど、どんな人かよくね、顔もよく見えてないみたいな感じだったっす。まあ、まあ、しょうがないですよね。マスク時代。で、最後のマスク時代。喋音ね。去年の11月なんで、それ以来だったね。まあ、明るく、なんか、太陽のような、奥様。大場さんも照らされてるかのようなね。だから、なんですか？太陽と月ですか？シスコムーンですか？シスコムーン関係ないか。なんかそんな明るい奥様。こっちのね、何？不安を一切起こさせることのない、テンポのあるトークと、間と、動き。でも、後々聞いたら、うさこは寝不足だって言ってるし、で、しまじろうちゃんは、もうね、そんな、人見知りやったっけ？そんな口数をね、僕みたいに手数を出すわけでもないので、そこをちゃんとね、埋めるというか、ああ、面白かったっすね。あと絶妙な旦那いじりもね、ちゃんと、披露していただいて、もう、夫婦漫才のようなね、システムを見せていただきましたんで、これはこれで面白かったですね。もう、大場さんもね、大場さんで、いじられてたのが面白かったですけど。大場スタジオ。だから僕らはいつも大場さんが、収録している大場スタジオを見ることができたのは、リビングスタジオで、特設のね、リビングスタジオに機材を持ち込んでだったんで、まあ、オーバースタジオ見ることはできなかったんですけど、どうやら、奥さんのいじりを聞いてると、オーバースタジオは箱が山積みになっていると。いろんなものを買って、片付けなさいと、いうことをいじられたりとか、おもろいなと思いながら。で、収録しよっかってお茶いただいて、もう、大場さんの奥様がコーヒーを入れていただきまして、ドリップ、多分ドリップしてたと思うんですけど、コーヒーを出していただいたら、あなたできたわよみたいな感じ、お父さんできたよみたいな感じで、言われると、大場さんが、もうその、明るいキッチンでね、僕らが来る直前に壁紙を全部張り替え工事が完了してて、明るいキッチン、オープンキッチン。で、そこの、アイランド型というか、カウンターの位置にあるようなところにコーヒーが出て、それを大場さんが受け取り、僕らへ提供してくださるという、その流れ。その後、コーヒー飲み終わって、今度、お茶出そう。また今度、美味しいお茶を、なんか、またちょっと高そうなお茶を、出していただきまして。でも今度、お茶。あなたお茶。みたいな。大場さん返事して入って取りに行くときもあれば、奥様が、あ、お茶できたよ、みたいな感じになると、無言で取りに行って、あ、返事せんで怒られるのかいなって、こっちはビクビクしましたけど、それを取りに行って。お茶を出して、お茶をもうおかわりをくれた、いただいたかな、コーヒーをおかわりだから結構だから3杯ぐらい出していただいて、で、お菓子も持って帰っていいよ、みたいな。まるで芸能人がバラエティ番組に出た時に楽屋で、お菓子を持って帰る、貧乏芸人がいるみたいな、楽屋泥棒みたいな、あんな、インスカンみたいな持って帰ってみたいな感じの、お菓子いただいて帰ったりとかね。で、もう、大場さんも機材が充実して、P4 で、まあ、4人ちょうどマイクさせたので、北北カフェ特別編の収録と、あと、キレイトも、4人でそのまま4本撮り、12月、第1週目はもう配信終わりましたけど、残り3回分と、これもう、北北カフェで発表があってたんで、もうこれも隠す必要がなくなりましたんで、 一応ね、今編集中ですが、2024年の1月1日にキレイと初めて1分を超えて1時間ぐらいのトークをお届けしますので、新春スペシャル、キタキタカフェとキレイとのコラボというか、まあ、ウィズウサコになりますけど、天才ウサコ、ここにありがまたね、もう僕らがね、一生懸命面白いことをやろうと思っても、できるこっちゃないっていうことをやってのけるという、まあ人ではありますが、まあそれが随所に現れて、振りと、まあ振りを聞かせるということはこういうことであるっていうのを奇跡的に、やってのけましたんで、まあ、その辺が上手に編集できればなと思いますけど、まあ懐かしい音源とかも、もう編集で使ったりも、ちょっと、時間をかけて、その音源に足したり今してるとこなので、久しぶりにキレイともだから長尺初めてのバージョンでね、行こうと思いますんでお楽しみにしていただければ。それでだ P4 でしょ。でマイク僕これ SM58 使ってますけど、シュアね、これがまあポッドキャスター、まあでもライブハウス CV でもこれがメインで使ってるっていうか、やっぱこれが一番性能がいいって言ってますね。あの壊れないというか安定してるというか、このマイクこれが4本すごいね、4本ですよ。でそれで収録を、マイクスタンドもあったかな。で収録を始めるとそこに奥様が、あら本当この機材、あらこんなにいっぱい機材持ってるのみたいな、これいくらしたのみたいな、いやそんなもうアマゾンで、安い時に買ったそんな値段ね、高くないですよみたいな、心配しないでくださいよみたいな感じで、だから金額の話は触れる、僕も同じマイク持ってるのけど値段は言わなかったですけどね、あれでも一本あれだから安く買えば数千円で買えますけど、下手したら定価で買いに行ったと1万円超えますからね。このシュアの SM58 のマイクは、だからいいとこで上手に買い物しないと、でケーブルもね色分けされてて、その識別できるようになってるので、で僕も一応念のためね、SD カード持ってきてたんで、キレイトの分はもうそれに録音して持って帰りましたんで、っていうね楽しい収録を C の。面白かったんで、隣の部屋で、丸聞こえで収録をしていたっていう、大場さんも初めての収録、奥様丸聞こえシリーズっていうことを、やってたみたいなので、まあ僕も妻ジェニファー、まあ言っても大丈夫ですけど、でもなかなかやれるもんじゃないですよね。まあ同じですよね。出ない。出演しないみたいな、妻ジェニファーも出ないですけどね。まあうち、そう、おばさんの奥さんもポッドキャストいろいろ聞いてるのかもしれないですけど、うちの妻ジェニファーも最近いろいろポッドキャスト聞き始めたんで、僕がやってるのはもうね10年前からやってるのは知ってて、だから共通のところにぶつからないように祈ってますけどね。まあでもいいんですけどね、聞かれても、聞かれてもいいんですけど。なんか違う世界と違う世界で、暮らしておりますみたいな、今なんかそういう感じになっておりますけど、いやまあよかったっすね。もうで次お食事夜の部ボンバー、おばさんがもう10年以上通い超常連のオープンの時から通ってるっていうお店に連れてってもらいまして、美味しく、もう、映える写真が撮れる料理で美味しくて、みたいな。で、結構民家を改装して作ったの店なんかな。隠し扉みたいな、ところに狭い急な昔ながらの階段があって、上に、2階に1部屋あって、そこを仕切って2テーブルあるみたいな感じなんですけど、そこの2階、通してもらって。で、トイレに1階に降りていくと、オープンしてすぐ入ってたんで、その後、もう、開けると、その扉を、階段の扉を開けると、そこにもう2テーブルあって、1階は1階そこでもうお客さんが飲み食いしてるんで、飲み食い、食事してるお客さんのとこに突然2階から知らない人が降りてくるみたいな、不思議な、そんな間取りのね、お店なんですけど、美味しかったっすね。で、まあ、通常の、なんかね、刺身盛りに、三種盛りみたいなのを二つぐらい頼んで ったんかな。一つ頼んだんかな。でも、大場さんスペシャルで、4人で食べれるように全部4切れに設定を変えても、なんかすげえ、このサービスみたいな。結構お店、結構利益削ってくれてるんじゃないのこれ、みたいに思っちゃう。大場スペシャルになってましたね。これはだから、普通の、お客さんじゃやってもらえないことがやってくれるのがこれ信頼と実績、でみんなノンアルコールなんでね、大場さんは運転でノンアルコールだし、まあ、下地次郎ちゃんもうさこも飲まないので結局僕だけがで2階なので、生ビールは2杯も3杯も4杯もってなると、まあ料理のついでに頼めばいいでしょうけど、まあそれはおテーマ取らせるのも結構忙しい店だったんで最初から行きましたね、大ジョッキこれで2杯分あるからゆっくり飲めばいいだろう、これで、逃げ切れるかなと思ったら結局足りなくなってハイボール頼みましたけどいや美味しかったっすね。銀杏も美味しかったし、だからチーズ何やったっけ、チーズがドロッとかかったやつとかね、おばんざい七絞りとかも美味しかったし、よかったっすね。いやこういいとこ知ってんなーと思って、で、その後僕らホテルまで送ってもらって、まあ、うさこと島次郎ちゃんは示せ合わせて同じホテルに泊まってて、さすがにおいさんね、そうし、うさこが来るの知ってたら別ですけど、島次郎ちゃん、ホテルどこ？同じとこに泊まりたいなって気持ち悪いでしょ。なので、僕はもう、僕、ね、まあもう、偶然同じホテルだったら、それはもうサプライズ、しょうがないですけど、もう、全然違うとこに僕泊まってたんで。でも、奇跡的に徒歩2分、3分のとこの場所だったんで、島次郎ちゃんたちのとこで一緒に降りて、さよなら、つって、また明日、つって、僕は自分のところのホテルまで移動して、チェックインして、いや、これ、まあね、北切ったカフェでも言われてます。もう、そら、まだ結構早い時間だったんで、なんちゃったかな ?9 時ぐらいだったかな ?10 時ぐらいだったかな ?9 時過ぎかな、まだ飲めるかなと思って、黒崎の街をうろうろうろうろして、アーケードも結構お店あるし、一回その裏出たらちょっと危ないお兄さんたちがいっぱい立ってるエリア、危ないエリアがあって、なんか声かけられたりしましたけど、客引きやっちゃいかんから声をかけて、お客さんをお店に引きずるんじゃなくて、ちょっと挨拶をしたぐらいな雰囲気で、いろいろスーツの男が立ってるエリアがあって、で、声かけられて、いやー、すいませんって出てまたアーケードに戻ったんですけど、うわ、裏は危ないじゃんと思って。で、うろうろしてたら、ホテルの近くに立ち飲み屋さんがあって、綺麗な立ち飲み屋ですって書いてあった。まあ、立ち飲み屋って結構汚いですからね、大体。まあ今、最近綺麗な立ち飲み屋もあるけど、立ち飲みだったら一人で飲むのも、あんま気兼ねしないで、まあゆっくり飲めるから、と思って入ったら、まあそこそこお客さんいるけど、カウンターは空いてたんで、カウンターと、あとテーブルが3、4人囲めるような、お立ちテーブルみたいなね、二つぐらいある店だったんですけど、そこ、なんで綺麗なママさんと、大ママさん、親子かな、だから、大ママさんも多分年聞いたらびっくりするような、大ママなんでしょうけど、シャキッとね、お化粧もして、おばあちゃんとは言わせないわよ、みたいな空気がね、大ママと、あと、もう綺麗な、なんか、ほんと、何、老舗旅館の、美人女将みたいな雰囲気漂うママさんと二人でやってまして、なんか厨房に誰か おじさんが誰か一人行ったのかもしれないですけどね。そこで生ビール、結局生ビール2杯飲みましたね。で、綱釣りの胡椒炒めみたいなのと、あと板わさを頼んで、ちょうど2000円やったっすけど、安っと思って、また今度黒崎とまた行きたいなと思いましたけど、本当はさらにそっから厚燗頼もうかな、厚燗頼んでもう一品ぐらい頼もうかなぐらい思ってたら、僕入り口から端から3番目のとこに立つカウンターね、だからもう二人座れるんですよ僕の隣。最初タバコ OK の店で、おいさんが隣にいてタバコもうスバスバ吸ってて、くさっと思ってたんですけど、そのおじさんもすぐ帰ったんで、ああよかったよかった、煙なくなったと思って、で そこに、女の子っていうか、まあ、アラフォーぐらいか、2軒目ぐらいな感じ、乗りに乗ったお姉様たちが4人入ってきて、2人しか座れないカウンターに、2列で4人で、2列渋滞で、わーわーわーわー言って、わぁ、これ俺ずれてやったがいいなと思うけど、なんか、ずれましょうかとか言って、いや悪いですねとか言って、ちょっと、交流、絡みがあると、めんどくせえなと思って。ちょっと、でも、めんどくさくても、ちょっと絡んで喋って、なんか、こう、楽しくなってもいいかなと思ったけど、やばいやめとこうと思って。で、それ、やめようと思ったのが、女の子4人で、すいません、瓶ビール1本、グラス4つって言ったんですよ。うわ、ケッチーと思って。これなんか、そんなの?と思ったんですよ。それに枝豆一つって言ったら4人でですよ。それはもう2列で2人分にも満たない。1人分にも満たないですよね。だからね。かわいそうの店。これ単価上がらんかわいそうと思ったんですけど。すいません、タバコ吸えるんですか?つって、あ、この姉ちゃんってタバコ吸うんやと思って、灰皿来て、で、ちょうど僕ビール飲み終わったんで、すいません、ごちそうさまでした、つって、そう、去りましたけど、あら、私たちが追い出したんじゃないの?とかって喋りながら、もう聞こえないふりして出てきましたけど、でもなんか、まあ、絡んでも楽しくなる方向も見えるけど、まあ、いいか。もう今日は、せっかく、大場さんと、うさことね、で、スペシャルメインの島次郎ちゃんと楽しい日々を過ごして、この40アラフォーぐらいの、この元気なお姉様たちに、揉まれて飲むのもちょっとなんか違うなと思って出て帰りましたけど。で、なんかもう一軒行こっかなーってホテルまで戻りながらどうしよっかなー。いや、スナックもありかなー。いやー、やめたと思って結局、またそれからコンビニに行って、缶ビール2本ぐらい買って、家で、部屋でもう一回飲んだっていうね。ガンガン飲んでましたけど、結局そんな初日を終えまして、無事に過ごすことができまして、楽しゅうございましたけどね。で、次の日は次の日でね、その、成田さんってお寺やったかな?で、結構清水寺っぽい感じのね、高台の景色のいいとこ。で、海が見えて、皿倉山も遠くに見えてみたいな素敵なとこで。で、あとなんか、赤い鳥居がずらーっと並んで上に上がっていく、神社も、お寺、なんかお稲荷さんとかなんかあって、お参りしてね、おみくじ、やって。で、花丸の、犬のお守りも売ってたんで、僕、花丸用に犬おみくじと花丸のお守りを、交通安全のお守りをね、買いましたけど、かわいいやつね、800円ぐらいで皮の感じだったけど、かわいい。肉球のお守りみたいなね、買いまして。な、それも花丸が、4連休、前回の収録の時4連休だったんですけど、土曜日の日に花丸が車に足を踏まれる事件が起こって、あれでもう終わったと思ったんですけど、ハーネス、散歩してる時にハーネスつけてて、で、前の日にカインズホームセンターで光る LED の輪っかを首に、充電式のやつを買って、もう、夜も安全安心みたいにしてたんですけど、で、ピカピカピカピカ点滅するね、虹色に光るような首輪をつけて散歩してて、で、車一台通れる住宅街のところ、横田んぼ、家、道、田んぼみたいな、車一車線、一台やっとみたいなところで散歩してた。車が来たので、花丸を避けさせようと思ったら、どうしても車の通りの方に、田んぼの方に避けようと思ったら、車の方に行こう行こうするから、ダメっつって、僕が、うっかりリードを足で踏んで、車から遠ざけようと思ったら、縄抜けみたいになったんですよ。ハーネスって上から引っ張る分には、保持できるんですけど、下方向に足で踏むと、そのまま伏せた状態で、全部ハーネスが 縄抜けみたいになって、丸腰の花丸がそのまま車にスルーっと行って、そのまま、危ないってなったら、車も、なんかでもピカピカしてたので、奇跡なんですけど、ピカピカピカピカ、もうだから、懐中電灯もしてるし、散歩の人が車が来るから避けますっていう動きをしてて、で、一応、車1台しか通れない細い道なんで、向こうのドライバーの方も、徐行してたから、花丸がスーッと来た時にピカピカ光ってて危ないってなって向こうも止まってくれて、止まった瞬間に花丸の右手の前の前足のちょうどタイヤの真下で止まって踏んでしまったんで、わー花丸がキャインって鳴くから、運転手に僕あのしゃがんだまんま手だけバックバックバックって下がってもらって、花丸ごめんごめんごめんってなって、あー絶対回しぐちゃぐちゃなったわと思って、で妻ジェニファーがちょっと仕事帰りだった。